どうぞお座りください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書の60章17節から22節まで、旧約聖書の1161ページです。イザヤ書60章の17節以下。私は聖堂の代わりに金を、鉄の代わりに銀をもたらし、木の代わりに聖堂を、石の代わりに鉄をもたらす。私があなたに与える命令は平和。あなたを支配する者は恵みの技。あなたの血は再び不法を耳にすることなく、破壊と崩壊は領土のうちから絶える。あなたの城壁は救いと、城門は栄誉と呼ばれる。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。あなたの民は皆主に従う者となり、常しえに地を継ぎ、私の植えた若木、私の手の技として輝きに包まれる。最も小さい者も千人となり、最も弱い者も強大な国となる。主なる私は時が来たれば速やかに行う。次に新約聖書からヨハネの黙示録第21章22節から22章の5節まで、新約聖書の479ページです。ヨハネの黙示録21章の22節から22章の5節まで。私は都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光の中を歩き、地上の王たちは自分たちの栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉ざされない。そこには夜がないからである。人々は諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る。しかし汚れた者、忌まわしいことと偽りを行う者は誰一人決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入れる。天使はまた、神と子羊の玉座から流れ出て水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を癒す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。祈ります。御一人子イエス・キリストを賜ったことに、この世を愛したも歴史の支配者なる神様、9月最初の日曜日に私たち一同を この礼拝に呼び集めてくださいました恵みを感謝いたします。夏の間この地から離れておられた方々を無事にこの礼拝にまた導いてくださいましたことを感謝いたします。どうかこの礼拝においてあなたの御言葉が正しく述べ伝えられ、あなたの御名が高く崇められますように、聖霊の導きを切にお祈りいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのため、特に辞める方々とこれを見取るご家族のために祈ります。お年を召されて礼拝出席が難しくなった方々のため、孤独な人々、悲しむ人々、悩む人々のために祈ります。私たちの国では仕事を失ったり、正直に働いていてもなかなかその成果が上がらなかったり、そういうことで悩んでいる人々がたくさんおられますが、どうかその一人一人をあなたが慰め、力づけ、常に傍らにあって支えてくださいますように祈ります。旅にある友の旅路の平安を守ってくださいますように、2学期を迎えた教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かにありますようにお願い申し上げます。来週私たちは教会カンファレンスを予定しております。その準備の上にあなたの導きがありますように、そしてこの会が豊かに恵まれて私たちの教会のさらなる成長に役立ちますように心からお願い申し上げます。神様、私たちはこの国のために祈ります。どうかこの国が何よりも公平と正義を重んじる国となり、武力を増強することによってではなく、真偽によって近隣諸国から信頼される国となることができますようにお導きください。私たちは世界の平和のために祈ります。神様、中東和平が挫折したというニュースを私たちは聞いています。どうか指導者たちに、そして現場にいる兵士たちにも憎しみと報復の悪循環を断ち切る勇気をお与えくださいますように、平和の主なる神よ、どうかこの世界を憐れみ。預言者イザヤが言いましたように、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないというような姿を取ることができますようにお導きください。全世界に使わされているすべてのキリスト者をあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように、作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。この礼拝にあなたご自身が親しく望んでくださり、私たち一同に 新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。昨年の正月からだったと思いますが、ヨハネの黙示録についてご一緒に考えるようにいたしまして、1年半を経過しました。そろそろヨハネの黙示録も終わりに近づいています。今まではいろいろと不吉な災いの予言とかそういうのをずっと読んできましたけれども、この21章22章は神の祝福が光が最後にこの世界を覆うと、誠に望みに満ちた箇所であります。私もこういうところについて説教するのが嬉しいです。でしかしこの1年半の間、おそらく皆さんも同じことだろうと思いますけれども、私はしばしばこの世界について考えました。私たちの世界は一体これからどうなるんだろうか、そういうことであります。もちろんいろんな点で進歩もしている、これは確かです。世界は進歩している。しかしひどく悪くなった面もたくさんあります。でこの辺のところをどう考えればよいのでしょうか。で私はしばしばそういうことに思いを巡らしながらヨハネ黙示録のテキストと取り組んでまいりました。でそういうことを考えるときに、おそらく皆さんもご存知と思いますけれども、ローマクラブの報告書第一次地球革命というのがありますが、1992年に出されたものです。第一次地球革命という本ですが、でこの本が分析していることは大変参考になると思って、昨晩も改めてその本を取り出して読んでいました。でローマクラブというのは世界中の大変優れた、知識人とか学者とかそういう人たちを集めて、作られた何て言うんでしょう、頭脳集団といいましょうか。いろんなことをそれぞれの分野の専門家が資料を分析しながら考えるというそういう集団ですね。ローマクラブと言います。で一つのテーマを持っておりまして、地球は今危ないと、いろんな点で危ないと、地球の危機、これをどうすれば私たちは乗り越えていくことができるかということをテーマにして研究しています。で優れた業績がいろいろありまして、1972年にストックホルムで第1回目の国連環境会議が開かれたときに、それに合わせて成長の限界という報告書を出しました。これは世界中にショックを与えた本です。でいろいろなデータを分析した結果、世界は2000年を超えた時点で重大な危機に直面する、下手すると地球は破滅に導かれるかもしれないという、ある意味では悲観的な報告書でした。で私はそれを読んで大変大きな衝撃を受けたことを今でも覚えています。でそれから20年経って1992年に第2回目の国連環境会議というのがブラジルのリオデジャネイロで開かれました。それに合わせて出された報告書が、先ほど申しました第一次地球革命という本であります。で出版されましてから、これは日本語に翻訳されて朝日新聞社から出ていますが、出版されてからもう10年も過ぎておりますから、細かい点ではやや古くなった、 こともあります。そういうところもあると思います。しかし大筋では今日でも立派に通用すると私は思いました。その要点を私なりに整理して紹介してみたいと思います。でこの報告書はまずこういうふうに指摘いたします。現在地球上には革命とも言うべき重大な変化が起こっている。でそこから始まるんですね。でこの本の名前が第一次地球革命というふうになっておりますが、そういう意味なんです。地球には革命的な変化が、重大な変化が起こっている。でそれには良い面もある。しかし甚だ望ましくない面もあって、先行きは不透明であると、そういうんですね。でそのために多くの人は不安に怯えていると。でこれがその最初の分析です。重大な変化、革命的な変化とは何か。その第一は、何と申しましても1990年の冷戦の終結です。冷たい戦争が終わった。私は1989年に当時まだ東ドイツと言っておりました地域にしばらく滞在していました。そしてあの激しい変化をこの目で見ました。11月9日89年の11月9日にはベルリンの壁が崩壊いたしました。で私はその前後ドイツへ行きまして、いろんな人に会っていろんな事柄を調べて、で大変大きな感動を覚えたのですけれども、ベルリンの壁が崩壊した時は全世界の人々が喜びました。ドイツにいた私の友人たちは声を上げて泣いたって言います。嬉しくて、ドイツ語では泣くっていう言葉にいろいろありますけれども、で私たちは泣いたっていうその言葉、ホイレンという言葉を使いました。それは犬が吠えるとかですね、大声を上げて泣くとかっていうのはそういう意味なんです。みんな大声を出して泣いた、喜びのあまり。ですから壁が崩壊したということ、冷たい戦争がそういう形で終結したということは全世界の人々にとって喜びでした。しかし喜びだけではありません。他方ではそれによって巨大な権力がアメリカに集中するという、そういう結果を招きました。そうしてアジアとかアフリカとか東欧とかそういったところでは少数民族の目覚めが促されて、民族紛争が頻発するという、で困った事態も引き起こした。でローマクラブはそういった点を分析しています。冷戦の終結は非常に良いことであったけれども、良いことばかりではなかった、悪い結果をも生んでいるというのであります。で次にこの報告書が挙げているのは、その重大な変化の一つとして挙げているのは先進技術の進歩です。でこの20年間にこの先進技術というのは目覚ましい進歩を遂げました。でこのような形でこの磨き上げられたハイテクノロジーですね、これが人類に多大の利便を与えたことは疑いようがありません。私なども今はコンピューターを使いますけれども、 コンピューターっていうのはなんて賢いんでしょう。いろんなことができる。そしてそれは日々に進歩しています。しかし使う方の人間は一向に進歩しない。ハイテクは人類に大変大きな利益を与えましたけれども、同時にそれは戦争とかテロとか犯罪のためにも使われるようになりました。ですからそういった戦争、テロ、犯罪といった事柄はかつての様相を全く一新しました。昔の戦争、昔のテロ、昔の犯罪というのは今この世界で起こっていることに比べるとまるで子供の遊びのようなもんです。今は大変な規模でものすごい悲惨な結果を伴うものとしてそういうことが行われるようになりました。ちょうど2年前になりますが、9月の11日ニューヨークで起こったあの同時多発テロ、それはある意味でその象徴です。で、その後で起こったイラク戦争、これもその実例と言っていいかと思います。ですから先進技術の進歩というのは、いい面もたくさん持っているけれども非常に困った面も持っているということでしょう。その技術自体には罪はありません。それを使う人間の方に問題があるということであります。で、地球環境ということについて言いますと、これは来週行われる私たちの教会カンファレンスの中にも環境問題を取り上げるグループができておりまして、本間さんのお話を私たちは期待しているわけですが、この地球環境の問題について申しますと、人々の意識がこの間に大変向上した。みんなエコライフというようなことを考えるようになった。それは日常生活にも及んでいる。そしてそれを助けるものとして先進技術が応用されるようになった。ですから地球環境の問題を解決する可能性がやや見えてきたというのが今の現状だろうと思いますけれども、しかし抜本的な解決まではなかなかいきません。で、このローマクラブの報告書は不気味な指摘をしています。ある点で改善は見られたものの、環境破壊の問題は超えてはならない一線をすでに超えてしまったんじゃないかという印象を私たちは受ける。これは非常に不気味な指摘であります。で、このことはこの第一次地球革命という本が出版されてから10年経った今でも基本的には変わらないんじゃないでしょうか。で、その他にこの報告書はいくつかの問題を取り上げていますが、例えば市場経済、国家間の相互依存、人口の爆発的な増加、都市の拡大、開発に伴う問題、そういった諸問題を取り上げて論じておりますけれども、私はそれらのことについてこれ以上詳しくお話をすることは今日は遠慮したいと思います。要するにこの報告書が言っていることは、人類は、この地球は今や容易ならぬ事態に直面しているということです。で、そういうことを述べた後でこの本は最後に、結局一番大切なのは何かっていうと、新しい価値観を確立することだと、 そう言っています。古い価値観というのはあくまでも自分というものを中心に考える、エゴイズムですね。でこのエゴイズムっていうものは、フロイドが指摘しているように、ある意味では有効な働きをする場面もある。それを知らないわけではない。しかし今この時代の中でそういった自己中心主義、エゴイズムにとらわれている限り、人類は危機を回避することはできない。決してできない。人類はエゴイズムを脱却しなければいけないとこの報告書は言っています。要するに結局は心の問題に行き着くんだと言うんですね。自分のことだけを考える、そういうエゴイズムにとらわれてみんながやっている限り、この地球が直面している重大な危機を乗り越えることはできない。私は思うんですが、まさにその点で私たちの世界はあまり進歩していないと思います。相変わらず自分を中心に物事を考える、そういう生き方がこの世界を支配しているように見えます。アメリカの一国行動主義といいましょうか、それはその実例だと思いますが、イラクの問題を自分たちが一挙に解決するためと称して先制攻撃を仕掛けました。圧倒的な軍事力で戦争には勝ちましたが、根本的な問題は解決されるところではなくて、終わりのない憎しみと爆弾テロと破壊活動を触発した感じがあります。北朝鮮をめぐる問題でもそうですが、下手をすればその二の舞になりかねない。でそういう中で私たちは一体この世界はどこへ向かうのかということを考えずにおれません。一体この世界はどこへ向かうのか、どうなるのか、歴史は一体どうなるのか、先が見えない。でそういう不安の中に私たちはいるんじゃないでしょうか。でそこでヨハネ黙示録に戻りたいと思いますが、ヨハネ黙示録が書かれたのは第一世紀の末頃でした。その頃キリスト教徒たちはやはり似たような状況の中にあったと考えられています。でローマ帝国がその当時支配しておりまして、そのローマ帝国の支配下でキリスト教徒は理不尽な迫害を受けました。でこの黙示録を書いたヨハネという人物もパトモスという島に島流しにあって幽閉されていました。で各地で仲間が苦しんでいる、殺されたり拷問を受けたりしている、そういう状態の中で一体どうなるのか、これからどうなるのか、ヨハネもそのことを考えていました。しかしその中で彼は渾身の力を込めて、世界はこのままで滅びるというのではないという信仰に到達いたします。神様がお作りになったこの世界、それがこのまま滅びるはずはない。で彼はそのことをこの書物の中で宣言します。 それがヨハネ黙示録の出発点であり結論です。最後にはこれは21章の5節に出てきた言葉ですが、神が万物を新しくする。今こういうふうに、汚れて堕落して問題に満ちているこの世界が新しくされる。新しい天と新しい地、それが実現する。彼はそう言いました。強がりでも夢物語でもない。で、これこそ彼の場合信仰における現実だったのです。現実というのは必ずしも私たちが目で見たり手で触れたりできるような事柄だけを言うのでありません。信仰の中にある現実というのがあります。それはまだ目に見える形では実現していない、希望の形で存在するとしか言えないようなものであるかもしれないけれども、それは現実なのです。信仰における現実で、そしてヨハネは今日のところに入りますと新しいエルサレムの様子を詳しく書いています。で、大変興味深いんですね。で、まずそこには神殿がないって書いてあります。ユダヤ人にとってはエルサレムというのは神殿がある町でした。で、神殿というのは何か、これは問題の多い悩みの多い世界の中に確保された神様の前身基地だと言ってもいいんじゃないでしょうか。で、私は軍隊の学校で訓練を受けたものですから時々軍隊用語を使いますが、前進基地とかで、軍隊用語の中に橋頭堡というのがあります。つまり向こう側は圧倒的に敵が支配している。そこへ決死隊を送り込んで自分たちの陣地をまずそこに確保する。で、そこへ行けば大丈夫っていう、そういう地点を確保する。それを橋頭堡と言いました。橋の頭の、砦という意味ですね。そういう字を書きますが、で、私は神殿というのはこの問題に満ちた世界の中に確保された神様の前進基地だと思っています。教会にもそういう意味合いがあると思います。で、そういう前進基地がもういらないっていうわけですね。神殿はもういらない。なぜなら世界全体が完全に神の支配下に入るからだ。神の支配が実現する。そういうところでは前進基地はもう必要がない。21章の22節に全能者である神、主と子羊が神の神殿だからであるとヨハネはそう説明しています。で、さらにその都には、彼が見た新しいエルサレムには太陽も月も必要でないって書いてあります。23節で、これは神様の救いの光がその都をくまなく照らしているからです。で、この点で、私は今日の旧約聖書にイザヤ書の60章を選びましたけれども、このイザヤ書60章の19節には、太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、 あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。そう書いてありますが、ヨハネはこの箇所を参考にして今のところを書いたんだと思います。太陽も月も必要でない。すべての人は暗黒の力の恐怖から解放される。したがって都の門は一日中決して閉ざされない。そこには夜がないからである。これは25節の言葉ですね。そしてこの都は諸国の民、これは24節にも26節にも同じように出てくる言葉ですが、諸国の民、つまり一言で言えば外国人でも自由に出入りすることができる開かれた場所になる、そういうことでしょう。私たちの世界は、ことにこの日本は開かれた国とは決して言えません。外国からの亡命者に対して最も厳しいのは先進国の中でこの国です。なんだかんだと制約を設けて本当に困っている人たちを受け入れようとしない。そして外国人に対するいわれのない偏見や差別が未だにあります。そういうことがなくなるというのです。新しく私たちのこの地上に実現する新しいエルサレムではそういうことがなくなるんだと。それから27節には汚れた者、忌まわしいことと偽りを行う者は誰一人決して都に入れない、そう書いてありまして、これは何か自分たちの民族だけを清いものと考えて、それ以外の民族の人々は入れようとしない、そういう差別であるというふうな解釈ももしかしたら成り立つかもしれませんけれども、多分そうではないでしょう。多分そうではないでしょう。そこには、その新しい都には大敗も犯罪もなくなるだろう。そして神の正義が支配するだろう。で、おそらくそういうことを言ってるんだと思います。で、さらにこう書いてあります。22章の一節ですが、そこには神と子羊の玉座から流れ出る、ちょっと問いますが、水晶のように輝く命の水の川があるというんですね。で、これはおそらくエゼキエル書の47章に基づいた記述だと思いますが、エゼキエル書の47章にも似たような文章があります。この命の水の川、多くの植物や魚を、生物を育み、人間の命を支える命の水です。で、そのほとりには2節に命の木があって、毎月実を実らせ、その木の葉は諸国の民の病を癒す。ところどころ飛ばして読みましたが、2節の言葉はそういう言葉です。命の木があって、毎月実を実らせ、その木の葉は諸国の民の病を癒す。食べるものに不足することはない。そして病気になっても、その木の葉っぱが薬として役立てられる。で、要するにこの新しいエルサレムでは不安ではなく平安が、暗黒の恐れではなくて明るい光の喜びが、死ではなくて命が支配する、 そういうところだ。それが最終的にこの地上に実現するとヨハネは言うのです。私は今アフガニスタンやイラクで傷ついた人たち、特に子どもたちのことを考えています。新しく実現する新しいエルサレムでは、世界中の人々が一緒に平和に暮らすことができる。特に子どもたちは、地雷で足を吹き飛ばされるという恐怖から解放される。安心してきれいな水をいつでも飲むことができる。食べ物がたっぷりある。薬もある。国籍を問わず、人種を問わず、すべての人が分け隔てなく人間らしい生活を享受しながら、輝く救いの光の中を歩くことができるようになる。で、これは実は聖書が言っているシャローム、平和ということの内容なんです。聖書がシャローム、平和というとき、それは単に戦争がない状態のことを言っているのではありません。不安ではなく平安が、暗黒の恐れではなく明るい光の喜びが、死ではなく命が支配し、恐怖から解放され、安心して飲める水があり、食べ物や薬もたっぷりあって、その中で国籍や人種を問わず、みんなが一緒に人間らしく生活を楽しむことができる。そういう状態を聖書はシャロームというのです。歴史の最後にはそのような状態が実現する。シャロームが来る。ユダヤ人はこの言葉を挨拶に使います。シャローム、それは本来はそういう祈りなんですね。そういうふうに平和な暮らしをみんなが一緒にしていくことができるようになりますように、そういう祈りを込めて人々はシャロームと呼び交わします。ヨハネはこの光の中で生きたんだと思います。それは神の約束だ。目の前の現実がどれほど暗くても、彼はこの約束の光の中で生きました。私たちもこの光の中を歩いていきたいと思います。祈ります。神様、私たちが見る限り、この世界には暗い重い問題が満ちています。その中で私たちはしばしば前途に希望を失いますが、どうかあなたの約束の言葉を今、私たちが共に心の深いところで受け止めることができますように、誠の平和が実現する。そのあなたの約束を信じて、その光の中を歩んでいくことができますように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。 賛美歌の448番。